指せジャンピングポクリ、聞くだけで健康になるラジオ、100歳生道場です。おはようございます。今日めちゃくちゃいい天気ですね。高知県めっちゃ雨降ってたんですけど、かなり晴れて気持ちいい天気になっております。今日は高知県ね、自然めっちゃ多いんですけど、自然とストレスの関わりについてお話ししようと思います。高知県って実は 86% だったかな、 84% だったかな、ほとんど森林なんですよね。やばいですよね。84% が森林ってもうどんなんなんだろうってね、思われた方は Google マップをぜひ見ていただきたいんですけども、本当に山ばっかりです。で、そんな山ばっかりの高知県の中でもさらに山深い地域に住んでおります、私。はい。で、結構自然っていいですよね。うん。で、自然って本当によくってですね、自然の中にいると、あの脳みその大脳辺縁系っていうところにある扁桃体、なんか聞いたことありません？扁桃体、よく扁桃腺と間違えがちなんですけど、扁桃腺は喉にある、あの、まあ、リンパ節みたいな感じですよね。リンパの塊になってるところですね。ここはよく腫れたりとかしますけども、扁桃体は脳みその、まあ、大脳って呼ばれるよね、一番大きいところの中にあります。で、この中の辺縁系っていうね、カテゴリーのところにあるのが扁桃体で、アーモンドみたいな形をしているので、まあ扁桃ってね、これアーモンドのことなんですけども、で、ここが働くと怒りとか不安とか恐怖とかですね、結構こうストレス反応がまあ起こるところなんですよ。で、自然を見ると、あとは自然の中にいると、実際にこの扁桃体の活動がまあ低下するっていうふうに言われていてですね、で、実際にあの皆さん環境省のですね、あの国立公園に行ってみようみたいなサイトがすごく分かりやすいんですけども、ちょっと読み上げますね。驚くべき森林浴の効果、都市部に比べてナチュラルキラー細胞、これはですね、あのリンパ球の一種で、あのウイルスに感染した細胞とかがん細胞を攻撃して、まあ、自然免疫をね担ってくれている細胞ですけども、このナチュラルキラー細胞が 8.2% 活性化したと、うん、免疫力が高まったっていう感じですね。森林浴 によって人のナチュラルキラー細胞が活性化、1日で 27%、 2日で 53% 上昇したそうです。あとは森林を眺めると副交感神経活動が 1.5 倍増加、リラックスできたっていうことですよね。普段よりも 1.5 倍も、まあ、50% 増ってことですよね。で、ストレスホルモンが 13% 減少、これね、あの代表的なストレスホルモンであるコルチゾールの濃度を、あの唾液中からね、こう測るようなやつなんですけども、その濃度が 13% 減少していたと、ストレスをねあんまり感じていないっていうことですよね。うん。土に触れるとストレス耐性免疫の調整にいい影響がある。うん。花の画像を見ること、ストレスホルモン値 21% 減少、森林の香り、副交感神経活動を 46.8% 上昇させます。まあ、だから匂いとかもね結構いいですよね。うん。で、今その扁桃体っていうね話をしてるんですけども、この扁桃体が所属している大脳辺縁系にはですね、もう一つ海馬っていうのもありまして、この海馬って皆さん聞いたことあると思うんですけれども、記憶を司る、まあ、特に短期記憶ですよね。この情報は長期記憶に回すかどうかっていうのを、まあ、判断しているっていうふうにも呼ばれるんですけども、実はこの海馬ですね、あの、まあ、扁桃体もかな、その嗅神経、脳みその神経で、まあ、一番最初に出ている神経、これ第一脳神経というか、これ嗅神経って言って鼻の神経なんですよね。なので匂いっていうのは、その人の情動とかにものすごく密接に関わってるっていうふうに言われていて、なので今ね、その木の香り、森林の香りがやっぱりこう人間本来の、ね、リラックスした状態を導いてくれる、 46.8% もね副交感神経活動を上げてくれるってすごくいいですよね。まあ、だから森の中で眠るとかめっちゃいいですよね、キャンプとかね。まあ最近はやっぱり鬱とか多いですし、ストレス社会なので、もう森に行きましょう皆さん。はい、ストレス感じてませんか？画像を見るだけでもねいいみたいなので、ちょっと100均でも行ってね、いろんなこうあるじゃないですか、植物造花でもいいので部屋の中に飾って、まあ、眺めるようにしてみてください。デスクトップをね森林にしたりだとか。はい、いやーそうなんですよね。結構僕東京のお客様が高知にこの間ね遊びに来てくれた時も、もうね山に行こうと、もう整体とかストレッチいいからもう山に行こうっていうね話をすごくして、急遽山にみんなで登りに行ったんですけども、ついついね何かしないといけないっていうのをやっぱ日常の中で思っちゃうじゃないですかね。仕事のこのタスクが終わってないとか、あ保育園のお迎えに行かないといけないとか、何々しないといけない、そういったことに追われてますよね。うん、なのでそうやって森林の中に行った時にあえて何もしないみたいなんて、すごいね贅沢ないい時間だなっていうふうに僕は思っていて、すごく大好きで、その東京の方々にもですね、ちょっと一旦何もせずに一人の時間を取ろうって言ってねやったんですけど、めちゃくちゃ脳みそすっきりするんですよね。これはねもうやってみないと分かんないんですけど、もうね靴も脱いじゃって、川辺でもいいですね、山の中でもいいんですけど、もうとにかくそこにただいる、もうそれだけ、これだけで本当にリラックスできるんですよね。なんかこう脳みその、なんだろうな、脳みそのなんかこう老廃物がいろいろねデトックスされる感覚すらありますよね。で特に都市に住んでいると常に情報が多いじゃないですか。鼻からね匂いがするし、いろんな人が近くにいてこうね、特に満員電車とかこう必要以上な触覚といいますかね、うん、皮膚感覚をあったりだとかね、自分のプライバシーというかこうね自分のテリトリーの中に入ってきますよね、他人が。うん、あとはいろんな広告とか文字の情報がどんどん入ってきますし、光もビカビカしてますし、やっぱこうね情報が多すぎますよね、過激な。うん、一方でね山とかっていうのは、自然っていうのはこう意味のない情報なので、情報は豊かだと思うんですよ。非常に心地よい情報が豊かであって、鳥のさえずりだったりとか、木のね何かこう茂みの動く音だったりとか、川の流れる音だったりだとか、あとは空の青い色とか雲の白い色、花の色とか木々の緑の色とか、なんかこう視覚も聴覚も、まあ感覚もですよね、触覚もですよね、すごく情報量は多いんだけど、一つ一つ別に意味はないんですよね。なんか言語的な意味というか、こう頭で考えてしまうみたいなことはないんですよ。なんかねそういう情報がなんかこう感覚入力といいますか、この間ねボディーマップの話をしたと思うんですけども、自分の中に矢印が向きやすいんですよね。やっぱそういうね広告、例えば脱毛しませんかとかね、資産形成大丈夫ですかとか、なんかそういうの外にやっぱりこうね自分の気持ちがいっちゃうじゃないですか。でもそうじゃなくて、周りにそういう自然だと意味のない情報、まあ、意味を見出すことはできるんですけども、そこまでこう僕たちに何かをこう煽ってこない情報の中で過ごすことによって、あ今自分の気持ちはこうだなとか、あ自分はこういう気持ちを感じているなみたいな矢印がやっぱり自分の中に向いてこれるんですよね。でそうすることによって自分の状態を鮮明に把握できると、心も体もっていうのが、この間お話しした腰痛のねボディーマップ形成の話と同じで、人っていうのはやっぱり分からないとか知らないっていうのは怖い恐怖なので、自分が分かる っていうことはすなわち安心につながるんじゃないかな。この内的定位ってね言ったりしますけども、今自分の意識が内側にある状態、を作れるっていうのも自然のいい側面なんじゃないかなっていうふうに思いますよね。はい、というわけで近くに山や川がある方はぜひ行ってみましょう。ない方はね、Mac のあのいろんな背景設定できると思うので、どっかいい感じの好きな画像を探してですね、ちょっと眺めてみてください。というわけで今日は自然とストレスについてお話ししました。ではまた。